潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋を架けるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートでアメリカネバダ州ラスベガスよりお送りいたします。
夢の種。
皆様こんばんは。
こんばんは。
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、2026年ですね。どんな風に、始めましたでしょうか。はい、私たちはですね、今夜、ネバダ州ラスベガスからですね、はい、私の、主人であり、まあ、通称父ちゃんこと、岩尾和夫さんとですね、はい、一緒にお送りします。父ちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、いかがですか、このラスベガスに来て3日目ぐらいですけどね。
まあ、この辺の波動が非常に高い感じがするなみたいなことを話してたんですよね。
そうね、まあ、グランドキャニオンとかね、セドナとかちょっと足を伸ばすとね、うん、
まあ、この辺一帯はですね、その、何族だったかな、
ホピ族。
ホピ族だ。ホピ族が住んでたその領域なんだよね。
インディアンのね、そう、うん、ネイティブインディアン。
ですから非常にこう、山があり、そしてそのグランドキャニオン その石の構造っていうため、そのこう、非常に高い波動を持ってるんじゃないかな。
うん、本当にね、ものすごい渓谷ですよね、世界遺産のね。うん、まあ、その大自然に囲まれて、ラスベガスここだけね、本当に独特しいぐらいの、ね、ネオンでものすごく発展してるんですけども、本当にこう周りはちょっと行くと自然がいっぱいですよね。
まあ、以前セドナに来たことがあって、少しこう1ヶ月ぐらいいたことがあるんですけどね。ですけども、こちらの方がなんか波動がいいんじゃない
この欲とお金にまみれた
いやお金にあまり興味なくて、その、はいはい、そのカジノもなんかね、パチンコ、日本のパチンコのような感じでみんな並んでるんですよね。うん、そしてビル片手にこうぼんやりとのこう眠ってるかのような感じでやってる、その、うん、こうパチンコの方がまだジャラジャラジャラジャラ生きてる感じかな。
そうね、だいぶいろんな規制が、ね、入って、もうギャンブルっていうものがそんなにできなくなってるんじゃないでしょうかね、きっと。
まあ、いろんなカードとかね、まあ、いろんなもっとこう興奮するようなそのゲームがあるんじゃないかと思うんだけど、私たちはあんまり知らないからね。
そうそうそう、
あんまりこうちょっとハマるとまずいかなと思って敬遠しながら見てる感じです ね。
一度やって負けちゃうとね、畜生ってね、ちょっとハマりそうで怖いですもんね。
まあ、仮にね、一問最後の日にちょこっとやって帰ろうとレボル勝ちして帰ろうっていうい
や、本当に飛行場にもね、カジノがあるぐらい、本当にラスベガスってカジノだらけの街なんですけどもね。はい、まあ、そんな感じで今年ですね、どんな風な年にしたいなっていう風に父ちゃんは考えてますか。
まあ、去年はですね、非常にこう量子の世界が加速していてですね、 その量子の世界、そしてその内分泌系っていうその体の内側にある能力、うん、そしてその私のその本来のその経絡っていうですね、体の内側を流れるそのエネルギーの、うん、その流れ、
はい、
その経絡をその量子化、
うん、
その針を使ってそのエネルギーを動かすっていうレベルを超えて、イメージでその経絡、全部の経絡をですね、手の内に置くっていうようなことが、うん、ちょっとでき始めているところで、来年はその
来年、今年ね、
うん、あ、今年ね、今年はですね、うん、いろんなところの技術が、まあ、統合するんじゃないかなっていう感じですよね。
なるほどね。まあ、父ちゃんはもともと鍼灸師からね、治療科をスタートしたので、やっぱり経絡であるとか気の世界っていうのは詳しいんですよね。
うん、まあ、詳しいのは当たり前なんですけどもですけども、それをですね、その私は実験魔っていうんですかね、体を実験にして針を自分の体にです、ね、何本も打ってみたりですね、うん、歯をちょっと調べるために、その歯の角度とかですね、うん、ちょっと削ってみたりその瞑想とかですね、自分の体で知るっていう、
うん、
まあ、そんなことばっかりやってきてるんですよね。
いや、本当にそこまでね、自分の体を実験台にしていろんな検証を重ねてきた、ね、治療家っていうのは世の中にいないと思うので、まあ、本当にすごいなという、ね、感じですけれども、まあ、それで経絡を量子化したっていうのは、まあ、どんなことなんですか？
まあ、経絡というのも、まあ、一つの陰のエネルギー、陽のエネルギー、陰のエネルギーは大地から湧き上がってくるエネルギー、うんうん、そして陽のエネルギーは太陽のような光のようなエネルギーが体の中に降りてきるっていうか、うん、体を通して大地に抜けていくっていう、その陰陽のエネルギーというのが、
はい、
その意志に従うっていう、
うん、
あるいはその意図に従うって言った方がいいですかね。そういうことに気がついて、いたのはもう、もう30年ぐらい前に気がついてることなんですよね。その針をして、ただ針をしてる、ただ機械的に針をしてるとすると、エネルギーが動かないっていうことにも気がついてたんですね。
なるほど。だから
どのように意図し、どのようにそのこう、そのエネルギーを陰と陽というそのレベルで、こう使い分けるか、うん、まあ、そんなことをずっとやってきたわけですけどね。
うん、なるほどですね。その前もずいぶん昔にね、講座の実践で人の体に触れるときに、全然私はこの整体ができないっていう意識でやると、ものすごくね、体が触れられた人も触れた方も重たくなって、自分は何があってもうまくできるんだっていう意識でやるとすごく軽くなるっていうね、そんな検証もしたよね。覚えてます？うん、
まあ、それは人間関係でもこの人嫌いだと思いながら話をしているのと、ちょっとこの人と、うん、理解したいという思いを持って、同じ言葉を全然違うのと同じように、
ね、
体に触れるとなると、もっとこう明確な、
うん、
こう変化を、
そうですね、
起こすのがある感じのもね、
うん、まあ、なので意志が、ね、物理的な体にも影響を与えるし、またそれは気の世界においてもそうだっていうことなんですね。
そうですね、
うん、
でも今その世の中はだんだんとコンピューター10化するに従って、こう意識ということがだんだん少なくなってくる、
うん、
そして依存、いろんなそのコンピューターとか治療器具とか、はい、薬とかですね、そういうところに依存することによって、うん、意識を使うということを忘れてしまう、
うん、
ね、日本は特に意識を使って、その振る舞いとかその幸せとかですね、そういうのを感じ取ったその文化であるはずなのに、
うん、
まあ忘れてしまってるのかもしれないけど、まあ私はそういう意味でその西洋文化はあんまり信じなかった、うん、あんまり聞く耳を持たなかった。
なるほど。
ね、
まあ、でもね、今アメリカにいるとやっぱりレストランの店員さんとか、どんなね、見知らぬ人でも挨拶をしたりとか、ちょっとしたこう会話とかってできるじゃないですか。 それが日本にはほぼないっていうか、特にコロナ禍以降ね、全部自動化されてっていうか、スーパーに行っても店員さんと話さないしとかね。
でも日本人は本来はその、うん、もっとそのいろんなその思いをいろんな形でその表現したり挨拶したい人たちなんだよね、
本来はね。
だからそういう意味ではその非常にその意識の世界とつながってるより、でも、うん、まあ、西洋はですね、話しかけるけどちょっかいはかけるという感じの、
うん、
そしてその何か好きあればものを売るとか、その何かいろいろ考えるようなそういう感じが、その観光地では特にそういうことはあるよね。
うん、それもあるけど、でも観光客同士エレベーターとか道端でちょっと挨拶したりにっこり微笑んだりするじゃない。
まあね、そういうのは、うん、そのちょっといろんなところからのね、
そうそうそう、
自由になった、ね、そのこうね、人たちがその環境の中でもっとその親睦を図りたいなという思いもあってきてるんじゃないのかな、うん、そういう人たちはね。
そうだよね。そういう中でやっぱりコミュニケーションの大切さ、やっぱり意識をね、お互いに交わし合うっていう、相手を意識するっていうことはすごく大切だなって思いますよね。
まあ、意識の世界が、失われるか、あるいは、うん、こう逆にこれからそういう、思いが少しずつ世界中に広がっていく可能性も秘めてはいるんですよね。
そうね、まあ、そこに挑戦してるというかね、その気がね、意思の影響を受けて変わるっていうのは具体的にどんなことなんですか？
気が意識、
意思の力で変わるっていう。
あ、気がね。
そうそうそうそう。
まあ、気というのは非常にこう動きやすいところなんですよね。物理というのはなかなか動かない、意識で動かないですけども、こう意図っていうのは非常に変わりやすい。でもその中間にあるのが気なんですね。ですから気を理解するためにはちょっとしたその法則性、その呼吸という法則性を知らなければ、おそらくそことつながらない、意識の世界は例えば好きな人がいても、なんかこの人はあんまり好きじゃないというように思ったら、まあ、好きじゃないとか、好きじゃないと思ってもなんかプレゼントもらえばこの人好きみたいなね、もう変わってしまうのが意識の世界、あるいは量子の世界っていうのはそういう性質があるんだけど、だから物理は全く変わらない。その中間エネルギーというのはちょっとした法則を介して動くっていうことに、私はもう、いろいろ実験をする中でですね、気づいただけではなくてそれを使いこなしているような、そんな、ことなんですよね。
ね、父ちゃんの鍼灸師の技術としてもすごくね、定評があって、皆さん本当に体が変わるね、ダイナミックにエネルギーが動くっていう風にね、おっしゃってますけど、父ちゃんの鍼灸を受けた方ね。
まあ、そのエネルギーの世界っていうのは流れる世界の、こう気の世界は流れるっていうことが非常に大きな基本的なその性質なんですよね。
はいはい。
とするとその流れをどのように育ってるかっていうと、針では何をしてるのかっていうと、針をしてその間流れを止めてるんですよね。ちょうど川の水をせき止めるように一度止めるんですよね、
はい、
5分ぐらいですね、そして5分ぐらい経つとこうエネルギーが集まってきますよね、そうした時に離すわけです、針を抜くわけですね。そうするとエネルギーが流れる、その流れるだけじゃなくて、そのエネルギーが一つの創造と破壊っていう力を持ってますからね。
なるほど。
ですからそれが未来に向かって流れるかというとそうでもなく、過去のですね、歪みとかいろんなものに向かってこう焼き滅ぼすぐらいの勢いを持って流れていく。そのことによって過去を修正、病気とかですね、いろんなものの道をクリアにしていく、 そんなところなんですよね。
じゃあ、ダムを作って、せき止めて、そして一気にダムを放出するみたいな、そんな感じ。
まあ、それは例えなんですけど、それよりももっとすごい価値があるんですよ。というのは、例えば5分誰でも息を止めたとすると、そうすると大体死ぬっていうか、死に近づく。ということは、細胞がそのようにその5分息を止めるという、あるいは気を止めるということに対して非常にそのストレスになるわけですね。
そうかそうか。
だけど逆に気の世界、エネルギーの世界はそのエネルギーが死ぬわけじゃないんですよね。エネルギーはもう死ぬということはない。じゃあ何をするのかっていうと、方向を変えるんですね。方向を変えるっていうのはどういうことかというと、過去のしがらみとか過去の汚れとかですね、過去の思いを崩壊しながら進むんですね。ですから過去に進むんですよね。そうすると病気の原因になった、例えば風邪をひいたとかですね、そうすると肺に非常にこう不純物がふわふわ浮いちゃって、それで息ができないといった時にですね、そういう不純物を崩壊する、逆流するんですね。
それはすごい。
それが一般の人たちが全く想像もあまりできないようなその世界、あるいは一般の人たちが鍼灸というと、その壺に針を刺せばどっかがこう機械時間のロボットのように、なんとかが治るなんていうような思い込まされてるようなところね。
まあ、そんな単純なわけでもなく
て、まあ、そんなところがあって、その大きいをすればどの壺がいいとか聞いて、その壺に針に呼吸したって何したってそんなに変わらないんだけど、でも思い込みがそういう商売になっちゃってるっていうこともあるんですよね。
そうね。またしかも西洋はね、風邪をひいたらね、まあなんとか抑えるみたいなね、咳とか熱が出ないっていうことをしてね、まあ根本治癒にはなってないんですよね。
その、まあ、体はその免疫力っていうのがあるわけですよね。その免疫力っていうのは、その気の流れが逆流する中で消化し、そしてそれがまた元に戻って、そしてシンプルなその呼吸が生まれるわけですね。
なるほど、それはすごいですね。そうかそうか。今日その技術の一端をちょっとデモンストレーションするんでしたっけ。
まあちょっと難しいことなんですけどね。簡単にもし分かる人がいれば、ちょっとこう貢献できるかなというところもあるんだけど、ちょっとやってみましょうか。
はい。お聞きの皆様もぜひ、はい、
例えば風邪をひいたとします。
はい。
風邪をね、そうすると咳がコンコンコンコンしてるとします。そして発熱し、はい、そして頭の血行までは抑えられて、で頭もこんもりしてると言った時に、その時にですね、そのまず肺を浄化しましょう。肺だけじゃないんですけども、まあ、風邪は肺が一番大きいんですよね。肺が一番最小の関門なんですよね。そこをその浄化する、
はい、
それは量子化したっていうのは、意識化したイメージ化した中でもその簡単にその、確かに何か変化するぞっていうところが感じられるかもしれない、と聞いてる方がね、
そうね、風邪ひいてる方もね結構いらっしゃると思いますし ね。
それをちょっと知りたい。
知りたい。
ノウハウっていうか、これは、まあ、秘密に近いんだけど。
まあ、いずれ父ちゃん、講座でやるんでしょう。
ちょっとだけ、その、紹介すると、
はい、
もしかしたら直感力のある人は、すぐわかる。あるいは、今、風邪をひいてる人は、よくわかるかもしれない。
そうですね。
その、微妙な変化ね。
うんうん、
もともと必要性がたくさんあるんだけど、大まかにこんな感じですね。大の字になってね、寝てる時のように手を45度に広げたとしますよね。
はい。
その45度下向きになってますよね。
はい。
上向きじゃなくて下向きですよね。
手のひらを前にして
。そうですね。そして手をこう左右、その親指をピンと立てて、そしてこう、 ちょっと緊張しますね。
はい。
その緊張してる背景というのは、その親指とその肺との関係が出てくるわけなんですよね。
うん。
で、その背景をピーンとした状態で、その状態を意識しながら、もう一つを意識するんです。それは肺そのものを意識します。肺そのものを意識。二つを今意識していることになりますね。
はい。
そうすると、その二つの関係で、風邪ひいてる人は肺がちょっとふーっと力抜けるもんなんです。
ちょっと猫背気味になる
んですね。そうですね。もう誰しもこう肺が万全でないわけだから、背景、手を広げた、45度に広げて親指をピンと立てた時の状態と肺の状態を見比べると、肺が弱ってる時は肺がふーっと力抜けてるはずなんですね。
そうですね。私も気づきましたけど、結構重かったんだなっていうね。
そうですね、
うん、
でも肺はピンとすることはできないじゃないですか。
そうね、
だけど
体しかできない。
手は45度にて親指を立てピンとすることはできるじゃないですか、うん。
まあ、これが背景の経絡運動、
ね、背景の経絡ですね、ですね、
はい、
でその2つが大きく離れてるならば、その肺は非常にその疲れてる、歪んでるということなんですよね。でその間に橋を架けるのがその経絡ですね。でその時にこんな風にイメージしてもらって、先ほどのお話はですね、5分間止めるという意識を持ってもらいたいんですよね。
実際に止めるわけではなくて、
本来針をすると止まるんですけどね。
あ、はい、
針を5分間刺すと、
うんうん、
肺の経絡は止まるんですね、
うん、
あの場所によってもちょっと違いますけどね、
はい、
ですけどその時にイメージ量子化したというのはイメージ化したということですね、
はい、
イメージで、ね、その肺の経絡、その親指までの経絡を止めたつもり、
うん、
5分間止めたつもりっていうふうに思ってもらうと、
はい、
それだけでエネルギーの場が少し影響されますね。
シミュレーションのように、
そして5分経った後に解放します。で解放した時にそのエネルギーはの過去に向かいます。10分後、20分後でなくて10分前、20分前、30分前、過去に向かいますね。
過去に向かう。
今よりも過去。
あ、
そうすると同時に、その、経絡の血の流れが、過去に向かって、過去の歪み、あるいは過去の汚れを崩壊させる。まあ、焼き尽くすっていうような感じの、そのドラゴンのようですね。火を吹きながら、焼き尽くすというふうに思って。
過去にできた症状が、
そうです。そして10分後20分後30分後って言いますね、
はい、
そして70分後80分後90分後70分後ぐらいのところから解放されます。そして80分90分100分、そうすると肺の、あのエネルギーが少し解放される。そのことにもし気がつかれると、
はい、
これは正しいその経絡の認識かもしれないと。初めて体験する経絡ということがちょっと意識されるかもしれない。
わかりました、
うん、じゃあやってみますね。ピーンと立てます。親指をピーンと立て広げますね。そうですね、その45度に広げてますね。ちょうど肺の形にちょっと似てるかもしれない、
はい、
そうですね。そして親指をピーンと立てます。そして肺そのものを意識します。そうすると肺がちょっとこう力抜けてるかもしれない。そうですね、ピンとしてるその、親指までの感覚とちょっと違う、
うん、
そうですね。そしてそれをですね、無意識したまま行ってみますね。5分間経絡、親指までの気の流れを止めるというふうにイメージします。5分間止める、はい。5分間止めていたつもり、それを解放します。解放って言ってください、はい、そして時間10分前、10分過去ですね。10分20分30分40分50分60分70分80分、 90分、100分、この場ですね。この場を見ると肺が少しこう、自由になっていませんか。
すごい軽やかに広がってますね、さっきよりは。
そうですね。そうしたときに、やっぱりピーンと伸ばした状態と肺を見比べてください。
さっきと全然違います。
呼吸、肺が少しこう、自由になってませんかね。
本当70分ぐらいからね、一気に。
そうですね、70分。時間が非常に正確なんですね、気は。誰しも5分経ったら死んじゃうと、細胞も5分経ったらもうやってられないと言って死の方向に向かうんですね。だけど細胞は死の方に向かうかもしれないけど、エネルギーは逆流するんですね。死ぬわけはない。
なるほど。
エネルギーはね、
出口を求めて逆流するというか。
そうです。そして逆流するんですね。逆流する中で歪みとか汚れをですね、焼き尽くすっていう。
それはすごいね、発想だよね。
まあそういう意味で、中国では、ドラゴンっていうような木の世界をドラゴンのように認識した。だから、この経絡は意識によってですね、非常に小さなドラゴン。
ちびドラゴン
が体の中に暗躍でもないけど、活動して、
潜在
して、過去を崩壊し、そして未来を、想像する。想像と破壊。今、その破壊、想像、片方しかやってないですけどね。想像と破壊。その中で体が少しずつ免疫力を取り戻すんですね。
これは本当にね、風邪引きかけの方とか、今、渦中の方とかね、いいですよね。すっきり軽くなって。気持ちもすっきり。ね、そっかそっか。
それと同じ経絡というのは、たくさんの経絡、20の経絡があって、その20の経絡が一つのシステムを持って、体の中を循環してるんですよね。それは一つの科学であって、知るべきことを知らなければ、おそらく、何もわからん。わかるはずがない、東洋の、先人の人たちがですね、見つけた一つの法則っていうか、一つの現象っていうか、それを一つのシステムにしたっていうのは、非常にこれは大きな、社会に対しての貢献なのかもしれないけど。
これができるようになると、まあ、周りの鍼灸師の人たちよりは、優れた技術を自分に使えるということなんですね。
そうですね。鍼灸師はこれを知るべきだと思うね。鍼灸師は、私もそうだったように、一つの理論にとらわれちゃってるんですね。
なるほど。そうね。まあ、なかなかそこから発展できないというか、その机上の学問ばかりで、目の前の人を見ていないのかもしれない。
そうですね。体感は真実なんですよね。ですけども、理論は、どこまでも行っても理論なんですね。ゴルフをいつまでも理論で勉強したとしても力にならないと、
ね、
と同じように
実践していかないとね。そっかそっか。
ま
あでも昨日力とメカニズムが、その一端が理解できるだけじゃなく体感できて、すごく貴重な体験だった
ね。これはちょっとしたゲームのように、自分の体をですね、破壊と創造、自分の過去を破壊し、そして未来を創造する、自分の人生も体もですね、再構築っていう、
はい、
それが私たちこれからですね、
はい、
やるべきことなんじゃないかということですね。
そうですね。ぜひ2026年、今年はね、ご自分の体は自分の意思で、整えて健康になっていくね。ぜひそんな量子波調整ですね、受けてみたりね、いろいろ、また施術会もね、渋谷のサロンの方で行っておりますのでね、そこでいろいろ体験できますよね。
そうですね。まず体感する中で、単なる体感ではなくて、自分の中に育つものがあるんですよね。だから免疫力が育つ。
なるほど。
免疫力ができる。免疫力はただ注射して、あるいは薬を飲んでできるものではない。
自分の体においては自分の意志の力が最も強いんだと、ね、ね、そんなことをこれからも今年も証明していきたいと思います。はい、はい、では、また皆様月曜夜7時にお会いいたしましょう。はい、
はい、
どうもごきげんよう。
はい、ごきげんよう。
失礼します。